さんこんにちは、 O2D のマサです。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ始まりましたが、なんかアシスタントのミノルさんがめっちゃ日焼けしてまして、
はい、
昨日どっか行ったってちょっと聞いたんですけど、
昨日ですね、人生初めてそのゴルフ回りました。稲葉さんとかよくやられると思うんですけど、まあ自分本当に初めてで、でも初めての割にかなり難しいと言われてる筑波国際カントリークラブに行って、名門らしいですね、行ってですね、で全然ボールが当たらなくて飛ぶのみたいな
舐めてますね。
舐めてました。完全に舐めてて、しかもスニーカーで行ったミノルくんとですねでも結果的に後半ちょっと良かったんですけれども、で温度も温度でもう37度とか行ってて、灼
熱ですね。
本当にもう最初もきつくても二度とやらないみたいな感じで思ったんですけど、後半なんかどんどん飛ぶようになってきて、あ、なんかこれ面白いなってなんか思って、また来週ぐらい行こうねって、ちょっと早いんですけどね、はい、行こうかなって思ってる感じです。はい、ありがとうございます。ぜひ連れてってください。
はい、はい、
ザ・ワークスタイル、経営者が考えるこれからの働き方。この番組は全てのビジネスパーソンに働く意義とワクワクをコンセプトにですね、特別なゲストの方々とこれからの働き方についてトークしていく番組です。そしてですね、今回お越しいただいているゲストはですね、株式会社エージェント代表取締役のですね、篠宮さんにですね、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
篠宮さん自体がですね、HR に関するですね、事業をメインにですね、取り組まれているんですけれどもですね、今まで約40ほどのですね、事業を立ち上げられていらっしゃって、まあ、HR に限らずまさにプロ事業家としてですね、キャリアを歩んでいらっしゃる、まあ、そういった方になります。じゃあ改めて篠宮さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、40の事業とかもすごい、もういきなり恐れ多いんですけれども、そんな篠宮さんがもうこのプロ事業家になるまでいろいろあったと思うんですけども、
はい、
ご経歴だったりそういったものはなんかずまんでお話しいただくことできますか。
あ、はい、はい、私大学生の時に、はい、実は起業してるんですけども。
学生起業。はい、
はい、学生の時にですね、カンボジアに小学校を作るというプロジェクトを実はやってまして、
はい、
まあその活動で、まあ日本国内でイベントとか興行を行って、はい、まあそのお金を集めて、まあカンボジアに作るんですけど、学校を、
はい、
なんですけど、やっぱりまだまだ、まあお金が足らなくてですね、はい、例えば先生の人件費とか、インフラが全然その整ってないとか、
はい、
お金全然足らなくて、なんかこう、課題解決をしたいと思って、こう、カンボジア小学校作るなんてボランティアやってたんですけども、
はい、
ボランティアじゃ、持続継続性がないなっていうことを気づいてしまい、あ、やっぱこれ事業で、稼げる形でなんかこう、問題解決事業しないといかんなというところから、まあそれだったら起業しようかなって言って、はい、自分で起業するというような、まあ選択肢になっていったという感じですね。
ありがとうございます。なんか稲葉さん学生の時に起業しようとかと思ったりされました？僕はあんまりなくて稲葉さんのことなんだろうって
、不良してました
全然
ないです。
いや、学生起業もアウトローですけど、なんかちゃんとアウトローでした。はい、今でこそ、まあ学生起業って結構多いと思うんですけど、当時って結構いらっしゃいました？学生
あ、いやでも少なかったですね。
はい、
はい、なかなか起業するのも難しいって言われて、まあでもサイバーエージェントの藤田さんとかがちょっと前に起業してこう話題になって、で、はいはい、IT バブルが弾けてみたいな、その後あたりが僕らの時代でしたね。だからちょうど就職氷河期とか言われてる時代ですからね。真っ只中
ですね。
はい、今ともう真逆ですよね。
そうですね。
はい、
はい、まあ今のコロナで大変な人たちもいるとは思うんですけども、はい、それでも就職氷河期の時に起業するっていうのはすごい意思決定だなって思ってはいて、その学生起業ってのとはいえ、その大学生の時っていうので、ご両親だったりそれこそまあお友達とかに何か言われたりすると思うんですけど、なんて言われてたりしたん
ですか？でも何にも言われなかったですね。好きにしたらっていう。
あ、本当ですか？
パターンで、うちそもそも、はいはい、うち、江戸から続く医者家系で、それで、はい、僕血が苦手だったんで、医者向きだったんですよ。はい、まあ、頭も足らなかったと思うんですけど、それは、もう鼻から両親というか、まあ、しかも僕まあ、不仲で片親で育てたっていうのもあったんですけども、
はい、
まあ、もう諦められてて、好きにしたら、はい、感じで、はい、まあでもそのカンボジアに学校作った後に先輩とかに誘われて、はい、まあ当初ベンチャー企業とかね、
はい、
先輩がインターンしてたんですよ。人材系ベンチャーでインターンしてて、
はい、
で一緒にやろうよなんつって、
はい、
でそこからなんかこう一緒にその先輩と会社を起こすんですよね、一回。
はいはい、
でその後に僕自分で起業していくっていう流れを取るんですけども、なんかこう自然な流れというか。
へー、
なんかあんまり普通に就職活動しても落ちるような面々だったんで。
いやいやいや、そんなことないと思います。
僕唯一就職活動一回だけしたんですけど、
はい、
見事落ちまして、替え玉とかで受けてて、お、なんだよ、俺も替え玉しとけばよかったとか思いながら、まあ、そんな話もあったりとかしてですね。はい、はい。で、まあなんか就職はあんまり向いてないのかなと思って、はい、起業しちゃいましたけど。
いや、もう結果的にでも起業して、上場もされて、はい。あれ、上場されたのがいつでした？
2020年ですね。
ちなみに、そのなんで上場しようって思われた？
元からこう、社会課題解決をしたいと思って起業してたりもするので、はい、まあ、やっぱりパブリックカンパニーというか、はい、プライベートカンパニーじゃなくてパブリックにしていかなきゃいけないっていう課題は感じてたんですよね。まあ、なんですけれども、上場って当然その株式を日本中ないしは世界中の方々に買っていただく行為になるので、
はい、
まあ、オーナーシップをいろんな方に持ってもらうわけですよね。まあ、そうすると、まあ、当然その、なんで皆さん株買うんですかっていうと、当然その、儲かるからっていう理由で買われてる人がやっぱり多いわけで、まあ、そうするとなんかこう、僕らは社会課題解決したいって思ってるけれども、その、株主さんとかは、まあ、そんなんいいから利益出せよみたいなこともあるわけですよ。はいはい、
そう
ですね。で、それはちょっと辛いなと思ってたんですけれども、その、僕らが上場した東京プロマーケットっていう市場は、株式を放出しないで、いいという、はい、すごく変わった市場だったんですよ。それでまあそもそもパブリックカンパニーも目指してた、はい、だけれどもまあその普通の市場に行くとまあ株式が分散してしまうっていうこうジレンマの中でその市場だったら、はい、パブリックカンパニーになりながらもまあ理念追求型の経営ができる場所だというのを聞いて上場を目指すということですね。はい、
素晴らしいです。
いやでも今篠宮さんの話聞いて、はい、やっぱりその株主のために働くっていう風になってってしまわないような経営っていうのが、まあ、やっぱり自分の思いをこう、心に込めて、ね、お客様に込めて、社員に込めてってこう働いていきたいじゃないですか。そこにやっぱ株主さんっていう人が出てくるんですけど、株主さんが最近なんか強くなっちゃってるから、
はい、
自分たちの経営が、まあ株主さんの思いと沿っていくと、どうしても社長とか、まあ経営陣は苦しむんじゃないかなっていう風に、まあ、それは、僕は上場してないからかもしれないですけど、今はまあ自力で、まあ自分の資本でできる領域で頑張っていきたいなって思ってるんで、はい、ただまあ篠宮さんの話今聞いて、なんかそこは、こうなんていうか、あんまり株主、まあ変なし、株主さんをあんまり意識せず経営ができるし、社会貢献型で、まあいわゆるその企業にある程度、社会に認めていただけるっていう新しい手法だなって思いましたね。
いや、いい手法です。
素晴らしいですね。
めちゃめちゃおすすめです。
いや、僕も、一応、まあ、投資家さんにですね、お金をいただいて、IP を目指しているんですけれども、そういった市場があるっていうところも僕は恥ずかしながら知らなかったんですごいいろいろ聞きたい。
早くですよね。なんかあんままだ、最近流行り出してきているみたいです。
はい、は
い。いろんな会社さんがなんかいろいろ調べてらっしゃるみたいですけど。うん
いやそうですね。なんかそこも深掘っていきたいところなんですけど、ちょっと今更感あるんですけれども、改めてどういう事業エージェントさんされて
る
んですか？
はい。まあ、僕は起業した時に、イベント活動とかすごい得意だったんですよね。
はい。
なんで、まあ、当初まだそのネット媒体とかネット求人媒体とかあんまり出て、そんな出てなかった時期だったと思うんですけど、
はい。
僕、携帯電話に1000人ぐらい、まだ SNS とかもない時代だったような気もするんですけど、1000人ぐらいですね、学生さんのデータとか電話番号とか、まあ、みんな友達つながりとかって意味ですよ。だったんで、なんかこう、企業の人とかにちょっと篠宮君アルバイトやってくれる人紹介してくんないって言われたら、はい、あ、いいっすよって友達に電話してすぐバイトを紹介するみたいなことができちゃったんですよ。はい、だからこう、歩くフロムウェイって言ったらちょっと語弊がありますけど、求人媒体みたいな状態で、はい、まあいろんな方々からお仕事をいただいて、
はい、
まあその人をマッチングするっていうところからスタートするんですけども、うんうん、まあその後、まあ当然その、就職したいっていうような、はい、まあニーズだったりとか、まあ人を派遣してほしいとかっていうニーズにどんどん変わっていって、まあ総合人材サービスを展開するようになったっていう形ですね。
はい。まあ、もともとその歩くフロムウェイとして、それが続いたら、まあ、そのホールディングスではないですね、人材を、はい、形になったんです。その40今まで立ち上げられてた事業っていうのが、必ずしも全部そういうわけではなくて、いろんな
ことやってます、ね。もう全然いろんなことはやってます。はい、メインは本当にこうデジタル系の人材サービスというところで、はい、まあ、そのエンジニアであったりとか、まあ、ICT コンサルタントとかたくさん抱えてたりとかですね、はい、まあ、本当にこう、社会のその、デジタルデバイドっていうんですかね。情報格差問題とか、はい、教育現場のですね、まあ、DX とか、まあ、そういうところをメインにやってる会社ではあるんですけども、うんうん、やってきたことは本当に、飲食店とか、海の家とか、SNS 運用とかですね、もう本当にいろんなことをやってきましたね。はい、で、ことごとくいっぱい失敗してます。
はい、じゃあ、その40本事業があったら何本ぐらい成功って言えたりするの？
いやでもどうなんですかね、今ちゃんと残ってんのが10本ぐらいなんで、10本ぐらいなんじゃないですかね。
打率2割5分ってまあまあ高いと思います
よ。いやいやいや、まあでもとんでもない失敗してますけどね本当に。
一番その失敗して辛かったなってその思うエピソードとかってあったりします？
そうですね、まあでもちょろっと話しましたけど、やっぱこう飲食店を経営をスタートした時にちょうどあのリーマンショックと重なったんですよね、はい、あの皆さんご存知かどうか分かんないですけど、今からまあ15年ぐらい前ですかね、はいはい、それで、まあ、ちょうど、まあ、飲食店をゼロから立ち上げずに居抜きとかでやればよかったんですけど、はい、僕バカだからゼロから作ろうとかっつって、なんかみんなが集まれる場所を作ろうなんつって思って、
内装も全部
はいはい、あの新しいところのしかも新築ビルでやっちゃったんですよ。ものすごいお金がかかってる最中、はい、リーマンショックが来て、本当にこう基盤の売り上げが、はい、まあ、ほぼすっ飛ぶみたいな状態になって、はい、もう本当に40人いた当時社員さんが39人辞めるみたいな。
もうそれ賃料とかもでもなんか契約を何年かかされ
て、そうですそうです、あのすぐはやっぱり法人って出れないの で、ね、はい、もう気合で2年ぐらい経営しましたかね。死に体の中で、はい。
井上さん飲食やろうと思われたことあったりします？
いや僕はないですね、飲食はね。厳しかったと思います。
いやいや、もうしかも飲食ってやったこともないのに、またあ、まあ、海の家はありましたけど、はい、全く違うじゃないですか。本当よくやったなと思いますよね。
畑違いのところで、はい、しかも飲食来て、40人いらっしゃったけど、なんかちらっと今お話聞いてもちょっと見逃さなかったんですけども、39人辞められたって。
そうなんですよね。はい、本当にびっくりしましたね。でも26歳だったんですけど、その時で借金が2億ぐらいでしたね。はい、金利だけで70万ぐらい毎月払うような状況が、まあ事業の失敗とともに、まあその苦しい環境になっちゃって、その時は一番大変だったかもしれないですね。
はい。いや、本当に今あの若い方あのを聞いてらっしゃってると思うんですけれども、借金によくしてる人はなかなか26歳
よく借りれましたよね。よく貸したなと思って、
はい、僕の人は DJ 社長ぐらいの借金がすごく借りてる人っていうのは、いやでもこの番組ですね、あの若い人たちにですね、はい、その、まあ、篠宮さん、まあ、かなり究極だと思うんですけど、その窮地にも陥っても、今こうやってワクワク働かれてるっていうところで、まあ、今そういったですね、これから、今すでにワクワク働いてる人もそうですし、うん、じゃなくて、ちょっとまあ仕事、なんか嫌だなって思ってる人たちに向けてですね、うん、なんかあのメッセージだったりとかあったりしますか？
そうですね、はい、まあ、あの、まあ、いろいろなんかこう難しく考えちゃうと、なんかこう動きづらくなっちゃう世の中だと思うんですけど、はい、まあ、とはいえ僕もあの借金まみれになって、はい、人に後ろ指刺されまくっても、まあ、はい、別に死ぬわけじゃなかったんで、ね、これ江戸時代だったらもしかしたら切腹しろとかありますけど、はい、まあ、今はね、あの令和の世の中は、はい、まあ、本当に寛大に挑戦をこう許容してくれる環境もあるので、うん、なんかまあそんなに焦らずというか、なんかゆっくり好きなことを目指すのがいいんじゃないですかね。はい。はい、
でもかといってその好きなことがそもそもないとか見つからないみたいな、あ、能力はあってもですね、はいはい、あの、っていう人たちいっぱいいると思ってて、はい、なんかそういう人たちに向けて何かアドバイスだったりしますか？
そうですね、はい、あんまり人の言うこと聞かないのがいいんじゃないですか。あの、SNS 見るのやめて、はいはい、人の言うこと聞くのやめて、それよりはなんかこう自分が心がワクワクするようなことっていうか、はい、本当に自分がなんか人からどう言われるじゃなくて、自分がやっぱりこうテンション上がることって何なんだろうって、はい、内側に目を向けた方が、外に探しに行くより自分をよく知った方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、はい、
篠宮さんで言えばそのワクワクすることってその当時何だったりしますか？若い時
に僕はやっぱりこう、はい、なんていうんですかね、あのせっかく生まれたんでこう影響力あることというか、はい、まあ、なんかこうね、例えばテレビでこう活躍してキラキラスポットライト当たってる人を見てすごいな、羨ましいなと思うのか、はい、まあ、せっかくだから自分もああいうところの景色見に行ってみたいなとか、あの、せっかく生まれたしね、あの、まあ、見に行きたいなって思う、はい、まあ、そういう感覚でできるだけ、まあ、なんていうんですかね、はい、役に立つこととか大きなことは、ああどうせだったら目指したいなっていうふうに思ってましたね、はい。昔だったらね、まあ、さっきも言いましたけど、なんかその出る杭は打たれまくってなんか打ち首にあったかもしれないですけど、こう今の社会はまあなんか頑張ったら頑張っただけなんかこう見てもらえるというか、はい、評価してもらえる部分もあると思うので、まあ、どうせだったら頑張った方がいいなと思ってましたね、はい、
なんか稲葉さんもすごいあの頷かれてたと思うんですけども、なんか当時若い時にそのなんかワクワクすることとかそういうので結構辛いのを乗り越えたみたいなエピソードあったりします？
自分のエピソードですか？
そうですそうですそうです
そうですね。まあ、やっぱり サラリーマン時代があったんですけど、はい、まあ、ワクワクするってわけじゃないですけど、やっぱりすごいこう究極お客様にやっぱりこう仕事いただいたけど、それに対してちゃんと答えられなくって、結構こう、うん、もうお客さんもめちゃくちゃもう怒ってて激凛に触れちゃったみたいな、
はい、
でも逃げずに向き合っていった時にだんだんお客さんとやっぱり距離が近づいていって、
あ、はい、
そうです、まあ解決したかどうかっていうのも忘れてしまったんですけど、
はい、
きちんとしたこうお互いの人間を認め合ってくれるというかね、
はい、
そういう場面にこう行き着いた時の感動というのはやっぱ忘れられなくて、
はい、
まあ、そういうのが自分の動力源になったんだなっていうふうに思いますね。まあ、成功したかっていうとちょっと分かりませんけど、まあ、お客さんに一つ認めてもらえて、その課題を乗り越えられたっていうね、
はい、
先ほど篠宮社長も教えていただいたんですけど、社会課題を、
うん、
まあ、解決していこうっていうふうに、まあ、あの思われたそのなんかきっかけっていうか、
はい、
で それがまあ40の事業の中のやっぱ一つのコンセプトの中に入ってると思うんですけど、毎回社会課題ってでもなんか自分でどっかに視点がないとそれって見つからないじゃないですか、その視点って一体どういうところにいつもこう見てるのかなってちょっと聞きたいなと思ったんですね。
そうですね、あの、まあ、社会課題解決したいと思ったきっかけっていうのは実はそのさっき医者になれなかったって話実はつながってて、あの僕はこう人を治す医者になれなかったけど社会を治す医者になろうって決めてたっていうのがあるんですよ。
い
なんでなんかもう社会課題解決だってずっと思ってて、まあ、それでこう先祖にすいませんっつって医者になれなくてすいませんって言おうかなと思ってたんですけど、それであのまあそんな大きな言葉じゃないですか、社会課題解決って。で、その大学生からの、まあその若造に、何の課題が解決できんねんって思った時に、いやいやいや、自分が目を向けたのは、もう人が嫌なこととか、辛いとかしんどいと思ってるものって誰もやりたくないじゃないですか。
はい、
そこに目を向けたんですよね。うん、みんなが嫌だなとか、困ってることを、まあ、目の前にいる人が困ってることを、あ、やりますよっていうふうに、手を挙げるとシンプルにみんな喜んでくれたんで、はい、あ、じゃあなんか嫌なことガンガンやってこうって言って、はい、あのみんながしんどそうなところから入っていくんですね。だから、お客さんと話してても、はい、いや、これどうにかなんない、困ってんだよねっていうことを聞いたら、あ、これ来たと思って、そう、まあ、これは何かサービス作れるぞとか、あと自分自身もやっぱりこれ、めんどくせえなとかしんどいなって思ってるものは、はい、あ、これなくなればいいのになと思って、なんかそうやってこう、まあ、社会からどんどん嫌なことをなくしていくっていうことをコンセプトにしていくと、はいはい、なんかみんなが笑顔になれる社会になるのかなと思って、
はい、
はい、だからこう嫌なことをどんどん集めるっていうのをこう意識します。
逆に素晴らしいですね。
いえいえ、
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
もしかすると、その、まあ、そこから派生したかわからないですけども、その就職活動っていうところにすごいなんかネガティブなイメージを持ってる学生さんだったりか、まあ、その、それこそ第二新卒や、その、まあ、転職っていうところに対して、はい、まあ、ある意味その、ステップアップだったとしても、うんうん、まあ、ネガティブな感情を持ってる人たち結構多いと思っていて、なんかそういうふうな人たちに向けたなんかそのメッセージじゃないですけれども、なんかその市場自体のその構造に対する、なんかなんでこのネガティブなイメージを持たれてるんだろうところと、まあ、その当事者の人たちに対するなんかメッセージみたいなものそれぞれあればお伺いしたい。
そうですね、まずその、はい、皆さんその当事者なので、
はい、
例えば、まあ、ちょっとこんなこと言っていいのか分からないですけど、僕の就職知ってる時代ってなんか大手企業とか金融系行っときゃ間違いないみたいな、
銀行とか
銀行さんとか行っときゃ間違いないって言われてたんですけど、はい、ね、銀行さん今僕と同じぐらい年の人とかめちゃくちゃリストラあったりとかなんて話聞いたりとかしますけれども、まあ、そういう意味でその時はそれが正しかったけど、後になってみればどうなるか分からない。だけど、うん、その時聞いてた人たちってそれが正しいと思って聞いちゃうじゃないですか、
はい、
なのでやっぱり今の若い人たちも今ある正しいって言われる情報をあんまり鵜呑みにしない方が、あの本当にいいんじゃないかな、まあこうね、10年後20年後どうなるのかって誰もわからない話なんで、はい、 ね、まあ、それよりはなんかやっぱりこう自分が本当にこう楽しめそうだなとか、はい、結局なんでしょう、すごくなる人って あのどれだけ時間を使ったかっていうのが一つあると思うんですね。あ、
はい、
あ
の1万時間、
そうですそうです、例えば、ね、はい、練習しないですごくなる人ってやっぱりいないわけで、
はい、
でも周りの人が練習した方がいいよって言ってやる練習ってすごい辛いじゃないですか。
そうですね、
なんか、はい、うまくなる練習ってめちゃくちゃ楽しくて練習しちゃう状態だと思うんですよね、
はい、
だからやっぱこう好きなことじゃないと時間って使えないんですよ、うん、人間って、
はい、
だから極力好きなことを見つけてそこに時間投資しまくると、はい、まあ、勝手にすごくなるみたいなところがあるので、
うん、
なんかあんまりこう世の中がいいよとかここ行くと稼げるよとかっていうところよりは、
はい、
自分が時間めっちゃ使っても苦にならないみたいな、
はい、
そういうものになんかこうなんか向き合っていくとすごく僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、
それどれくらいの流度で好きなことってね、一個その、まあ、ヒントとして見つけるべきなんですか。例えばその例えば人と話すことがそれぐらいの流度でいいのか、もう少し具体なのか。
そうですね、はい、一個はやっぱり続けても嫌じゃないみたいな感じですね、
はいはい、
あのまあ、例えばじゃあその仕事でもいいですし、まあ、就職する前に例えば似たような仕事にちょっとあの携わってみて、
はい、
まあ、1ヶ月間やってみて嫌じゃないなって思えるかどうかがすごく大事だし、
はい、
まあ、もっと言っちゃって嫌だなと思ったら次のステップに行っちゃってもいいんじゃないかなとも思うんです。っていうのはだって面白く感じられなくなったってことはなんか自分がワクワクしなくなったんですよね。
そうです、はい、
でワクワクしなくなったってことはそれは自分がワクワクすることじゃないって分かったってことなんで、別に挫折でも失敗でもないし、
はい、
じゃあ次のワクワクするものをまた探せばいいというか、
はい、
まあ、なんかそれをこう世の中ってこう中途半端とか、
はいはい、
投げますみたいな言い方もあるので、なんかついつい否定的に捉えてしまいがちなんですけども、
はい、
自分の心をすごく大切にしてあげた方がいいんじゃないかな、
はい、
ただまあその時に自分にこれは逃げか逃げじゃないかは聞いてあげてほしいんですよ。
なるほどですね。
単純にダリめんどくせえって言って逃げているのか、
はい、
なんか本当にワクワクしなくてやってないのかぐらいは自分にちゃんと聞いてあげると、
はい、
そこを見誤っちゃうと、
はい、
まあ、本当にこう逃げみたいになっちゃうから、はい、まあ、よくはないんですけども、
そうですね、逃げで確かにやめてしまうとそこから自己肯定感じゃないですけど次のチャレンジがしづらくなったりとか、
はい、そうですよね、
ずっと引きずってしまいますもんね。ちなみに篠宮さんのワクワクの周期ってどれぐらいだったりするんですか。
どうなんですか。でもずっとワクワクしてますけどね、やっぱりこう、まあ、なんて言うんですかね、はい、常にこう、まあ、目標を掲げるというか、
はい、
僕3年とかに今2年単位とかでもうビジョンを掲げて
世界
に行ってるんですけれども、
はい、
まあ、できるだけその、まあ、遠くでワクワクするものを掲げて、まあ、行ってますね、
はい、
まあ、なんか あんまりこう目標がなくてどうしよう自分って思うことがあんまりないというか、
はい、
まあ、本当に苦しかった時期に、まあ、言うてしまえばですね60年計画ぐらい立てたんですよ。
60年計画、
はい、こんな苦しいのに続けるってことは、はい、よっぽどのことを成し遂げないと、
はい、
なんかこう元取れんぞと思って
今20年目
今20年目です、
はいはいはい、
だから自分が60、70歳になった時にこういうことを成し遂げるんだみたいなことを、
はい、
もうイメージしてそれをこう書いててですね、そこから逆算して、はい、毎回毎回テーマを決めてるっていう感じなので、わりかし迷いがないかもしれないですね。
ちなみによかったらその60年計画のちょっと全貌は難しいかもしれないですけど、
はい、なんかこう、はい、時代を作るっていう僕そのミッションを持ってるんですね。で、まあその、はい、まあ、時代を作って、まあ、要は一つ時代より良い時代をこう自分が生まれる前よりも生まれた後の方がいい時代に変えて死んでやろうと思ってるんですけど
はい、
やっぱ時代を変えるって相当大きい言葉じゃないですか、
はい、
でちょっとなんかやったからっつってなんか俺時代変えてやったぜって言うの簡単ですけど、
はい、
なんかちょっとできてもないのになんかそう できたぶるの嫌だなと思って、
はい、
その時の自分でやっぱりこう本当に時代を変えたって言えるぐらいだったら会社やってる以上日本でやっぱり一番大きい会社作んないと、
はい、
なんか、ね、時代変えたとは言えないよねっていう風な。でその時トヨタさんが1位だったんですけど、
はい、
あのトヨタさんに行くために逆算して複利で計算してった時に
すごい緻密なそのボトムアップ、はい、
そうなんですよ、はい、そうすると 123% 成長し続ければ毎年、
はい、
トヨタさんを追いつけるっていうのを気づいて自分が死ぬ時にですね
はい、はい、
なんで常に 123% とか、はい、社内で 125% ですかね、
すごい
成長しようなんつって言ってるんですけど、うん、まあ、一応でも13年間 33% 成長ですかね、
はい、すごい
キープできてるんで、はい、まあでもちょっとだんだんヒーヒーってきてますねみんなマジきついっすみたいな感じになってますけどね。
いやどうやったらそんなワクワクずっとし続けられるんだろうっていうところとか、まあ、先ほどまあおっしゃったところと重複する部分あると思うんですけども、なんか逆にその、まあ、篠宮さんがワクワクしなくなる瞬間とかってなんかどういうタイミングで訪れるんだろうっての
は、そうなんですかね、
はい、
まあ、僕どっちかっていうとワクワクしない時間を過ごすのがもったいないと思っちゃうタイプなんですよ、
はいはい、悩む
なんで、
はい、
この超つまんないことをどう楽しんでやろうっていうか、僕あの仕事そのものって切り取ってみるとむちゃくちゃつまんないと思うんですよ。
あ、もう点でこう、
はい、だから面白い仕事があるなんて嘘だなと思って、
は
い、
実は
個人的には、はい、よりは仕事を面白くできる人がいるっていう。だから例えばパンにジャムを塗るめっちゃこれ俺じゃなくてもいいよねっていう仕事でも、はい、何秒で塗れるかとか美しく塗るかとか、そうやってなんか自分の中で面白みというものをきちっと見出していくってことは結構大事かなと思っていて、はい、若くできない時っていうのは自分の中でこう面白みを見出すというか、うん、まあ、例えばそうですね、その借金まみれで2億円借金の時とか全然面白くないじゃないですか、はい、あの時に僕はどう考えたかっていうと、これかって思ったんですよ。このあこれいずれ自分が本書くとしたら、なんか、はいはいはい、これうまくいきました、うまくいきました、うまくいきました、うまくいきましただったらつまんないじゃないですか。
面白いです、はい、
なんかやっぱこう窮地に得る、なんか窮地に陥るですね、はい、なんかそういうその盛り上がるシーンがここだなみたいな、うん、そしてこっから盛り上がっていくから、はいはい、なんか爽快なストーリーなんだなみたいな、あ俺今話作ってんだと思って、
はいはい、ワンピースですね、もう、
そう完全にっていう風にこう思って、はいはい、もうめちゃくちゃしんどい状況をですね、はい、楽しもうと思って。
いやーすごい、そのストーリーですね、もう本当にもう。いやすごい、ね。なんか稲葉さんとかも自分のなんか人生まあ、こうやって振り返ってみて、なんかそのストーリーだなって思うことあったりしますか？
ありますね。
あります。
まあ、篠宮さんと、まあ、年は違えど、起業したタイミングがすごく似てるので、はい、やっぱりそのリーマンショックの時の話とか、はい、東日本大震災のね、まあ、いろんな方がこうご不幸になった時だったり、うん、まあ、最近ですと、やっぱコロナ禍の時の経営だったりということで、まあ、乗り越えていくタイミングが全く多分同じだったんじゃないかなと思うんですけど、それは似てます。やっぱり、まあ、一瞬を楽しむっていうか、
はい、
うん、仕事って気の持ちようだなってよく思うので、まあ、例えばですけど、お客さんがめちゃくちゃ今怒ってます、この怒られに楽しんでいくぞって、まあ、それそれってお客さんに言ったらめちゃくちゃ怒られると思うんですけどそうそうそう、まあ、そういうシチュエーションだっていうことをネガティブに捉えてしまうとつまんないんで、はい、結構その、もう怒られるって分かっていくのが意外に楽しいな、みたいに思っちゃえば、まあそこを乗り越えて終わった時の爽快感を味わうぞ、とかね、
はい。
って考えれば、結構楽しめるんじゃないかな、っていう。はい、と思います。
結構でもなんか怒られたくないって、僕もどっちかというとそのタイプだったんですよ。怒られたくなくて、それこそまあ上司の人にも今の現状とかまあいいように連れて、最終的にも、その本来怒られる多分総量の、ちゃんと報告してれば怒られる総量の10倍ぐらい怒られるみたいなことはあって、でも結構これ共感できる人って多いかなと思って、ね、すぐに若い人でその怒られるのが嫌でみたいな、そこを楽しめない人。なんかそういう人たちに向けてのアドバイスってあったりしますか？
あ、そうですね。でも、やっぱこう嫌なことは一括で全部食らうっていうのは、なんか結構自分の中で原則にしてて、
はい、
なんかそこ逃げると追いかけてくるんですよね、嫌なことが。
嫌なことが追いかけて、しかもふっくりと追いかけて
くる。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。嫌なこと来たらもう全部洗いざらい食らうっていう。その方が結構気持ちよく復活できるんですよね。
はい、あ、もう全然その、想定より実はその、やばくなかったみたいなことも応援してあるみたいな。
あります、あります、あります、はいはい。だけど思い切って全面から食らった方が、はい、なんかこれで逃げたりごまかしたりとかすると、はい、ね、
うん、
そういう姿をいろんな人が見てるんですよね。
なるほどですね。じゃ当事者以外にも正直その関わってる人もこいつずるいことしてるな、
みたいな、は
い。
そうです、そうです。だから、はいはい、真っ正面から食らってタコ殴りにされてると、なんかこいつかわいそうだなと思ってくれて、結構助けてくれたりとか。
はい、かっこいいですね。もうちゃんともう立ち向かえとも正直
ない。そう、まあだからもう しょうがないって思った方がいいですよね。もうなんか雨降ってあーって悩んでもしょうがないじゃないですか。うん、もう降ったからしょうがないやみたいな。もう そういうなんか結構、はい、切り替えた方がなんかずるずる悩んじゃうよりはいいんじゃないかなって思いますけど、ね。
はい、怒られる時どういう感情だったりするんですか？感情っていうかもう本当に申し訳ないってところはもちろんベースにあると思うんですけども、はい、聞いてる時ってなんか正直僕あんまりなんか怒られてる時でも集中できなくて、
はいはい、
もう流しちゃって言ったらすごいすぐですけど、ですけど篠宮さんどういう対応されるんだろう。
そうですね、はい、でもまあやっぱ本当いろんな僕人材サービスやってるじゃないですか、
はい、
だから結構とんでもない人いるんですよ、登録してる人とかの中でも、はい、やっぱりなんかこうかすごい昔ですよ、昔、はい、盗撮のカメラを設置してたみたいな人とか、
ちょっと全然とベクトルが違うちょっとヤバさ
でも一応ほら、はい、代表じゃないですか、はい、やっぱもうどうなってんなみたいになるんですけどもう平謝りですよね、大変申し訳ございません、はい、 まさかそのようなことになるとは、みたいな感じなんですけれども、はい、まあでも、しょうがないっていう、もうこれも、ね、代表をやる以上。
はい。はい、
逆になんかそう思えると、なんか自分のせいじゃないとかって思っちゃうと、なんかこう、ちょっと、なんか素直に謝れないというか、
自分のせいであるんだけどしょうがないみたいな。
そうですね。まあ何ていうんですかね、はい、こう代表っていうポジションについた以上はもう必ず起こる問題っていうふうになんか思うようにしてるというか、はい、まあ、そういう、まあ、ルールなんだろうなって思い込むようにしてますけどね。
はい、
じゃないとなんかこう理不尽さも結構半端ないことも結構多い、
ね。いやそうですね、理不尽なことを。
でもなんかそこで自分のせいじゃないって言っちゃうと、はい、またなんかそれがそれでなんかこうもう問題になっちゃうというかね。
はい、
なのでもう受け入れるしかないですよね。ね、もうしょうがないっていう。
受け入れてしょうがないと思う、はい、思っても次に切り替えるってい
うのはそうですね、はい、もう本当に自責思考で頑張って
めちゃくちゃ大事ですね、はい、もうそんな篠宮さんですけども、すごいなんかワクワクされて、もう今この、配信をですね聞いてる方、エージェントさんの社員さんではなくてもぜひともですね話してみたいって人正直多いのかなって思ってます。そんな篠宮さんにですね、なんか会いたいってなったりとか、もちろんなんか、ツイッターとか DM とかっていうのもあるかもしれないんですけども、なんかどうやったら篠宮さんに会えるんですか？
そう、別に普通に渋谷に来て、DM くれればすぐ飲みに行きますみたいな。
そんな軽い、若い人に全然大丈夫なんです
か？あ、もう全然、いや、本当に、よく若い子と、ね、なんかこう、誘われて行ったりとかっていうのは多いので、全然気兼ねなくなんですけど、まあ、今、最近、会社で、はい、その僕ずっとこう企業っていうかね、事業開発ずっとしてたので、まあ皆さんにもこうゼロイチスキルを持ってもらえたら、
はい、
もっとなんかこう人生楽しくなるんじゃないかなと思ってですね、このゼロイチスキルってちゃんとメソッド化できるんですよ。意外にこう、はい、なんていう、新規事業でうまくいっちゃった人ってそのまま事業やっちゃうんで、教える側に回らないんですね。
はい、
僕ずっと同じバカみたいに新規事業ずっとやり続けてきたんで、はい、結構それがメソッド化されてて、それをちゃんと学生さんとか若い人たちに教えて、はい、まあ、そのスタートアップできるようなきっかけ、はい、まあ、人生のスタートアップですね、うん、まあ、会社をやらなくても全然いいと思うんですけども、はい、っていうきっかけになればなんて言って、今インターンプログラムで、ワンデーで、
は
い、
ワンデー
やスタートアップキャンパスって言ってですね、
はい、
学生さんたちにこうスタートアップの仕方を教えるみたいなことをやってたりとかしてますので、はい、まあ、もし興味があればそういうのに参加していただいて、僕も時々参加したりとかしてますんで、はい、
どこでそれは応募されて
るんですか？それは、ワンキャリア、ね、
ワンキャリアさん、
はい、ワンキャリアの方で、はい、登録いただければご参加できると思いますので、はい、
もしかすると篠宮さんからも直接そのメンタリング受けれる？
あ、そうですね、まあ、でも直接メンタリング受けたい人はもうバンバン直接 DM いただければ。
本当ですか？
はい、いろんな若い人のメンタリングしてるので、
いや、そんなすごいですよね。なんか上場企業の社長に DM で絡んだ
絶対もうただじゃないですか。DM 送るのなんて痛くも痒くもないんで、もうバンバン送りまくっちゃえば
当たってくだけ
ど、はい、意外に上場企業の社長さんとかって、はい、DM 受けて、まあ合ってますよ。連絡したりとか、特に学生さんからの DM とか、はい、嬉しいと思いますけどね。
はいはい、どうします？なんかその飲食店やりたいっていう子が来たら
頑張って大変だけど頑張ってってなんつ
っていろいろ、でもいろんな事業をすごくやられてるから、いろんなアドバイスができる
ところ。そうですね、はい、失敗の確率は下げられると思います。はい、僕好きな言葉で、成功はアートで失敗はサイエンスっていう言葉があるんですよ。
はい、
成功はやっぱ真似できないんですよ。
はい、
人の成功パターンを自分も真似ようとすると結構うまくいかなくて、
はい、
失敗パターンは結構再現性があるので、うん、その失敗パターンを徹底して潰していくっていうのが僕の、まあ、いわゆるその事業の立ち上げるコツというか、はい、なのでこれから何かをやりたい人たちに、はい、いかにこうみんなが、うんうん、落ちる落とし穴を先に教えて、はい、落ちないようにサポートしていくのかみたいなそこを結構軸に考えてますね。
いや、それは僕の、それこそ授業の方もこの前1時間ぐらいご相談させていただいたんですけど、本当にもうその、それこそ新規事業はその、ま、引き算で考えるみたいな話いただいても、はい、まさにその、落とし穴をいかに埋めるかみたいな。
そうですよね。まあ、リスクヘッジの話は結構しましたね。
はい。
はい、
本当にありがたい
です。いや、
もう、ぜひ、これからまあ、まあ、就職を考えてる方だったり、若い人で、まあ、人生相談とかでもいいんですか？
授業
で、
ね。もう全然大丈夫です。うち会社で新規事業すごい作ってるんですけど、多くが新卒の子が作ったりしてますよ。やっぱり。
新卒
入社した1年目でこう新規事業開発担当とかになったりとか、はい、なんかもう事業作りたい人集まってみたいな会社なので、はい、
プロ事業化を作る、
はい、でもやっぱ面白いですよ。やっぱこう自分で作ったものが形になるっていうのは、うんうんうん、世の中にこうね、
それを受け入れられて、
そうそうそうそうそうそう、だからやっぱハマっちゃ中毒になっちゃいますよね。
新規事業中毒
、はい、
いやー、 多いですね。じゃあ、まあ、新卒。まあ、まあ、新卒じゃなくても、それこそ、エレンさん来て、自分で事業を作りたいんだっていう人たちに対して、はい、もう、それこそ失敗のその落とし穴を潰しつつ、そういう環境を得つつ起業したいっていう人は、まあ、ぜひ、エレンさん、はい、受けてみてくださいというところで、改めてですね、篠宮さん、ありがとうございました。
いやいや、とんでもないですね。
ありがとうございます。
スターシステムは、東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
今回もですね、番組を聞いただいて本当にありがとうございます。じゃあお相手は、おつりの増田光輝と、
スターシステムの稲葉博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。